本日、福祉宣教師ご夫妻が選ばれた聖書箇所は、マタイによる福音書28章16節から20節になります。新約聖書の60ページ、マタイによる福音書28章16節。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。そしてイエスに会い、ひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の剣道を授かっている。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共に。お祈りをいたします。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。強く大きくあれ。私は強く大きくあれと命じたではないか。うろたえてはならない。おののいてはならない。あなたがどこに行ってもあなたの神主は共にいる。私たち一人一人に命を与え、その命を支え、またその中であなたは私たちをあなたの必要とするところに使わせてくださるお方であることを心から感謝いたします。今朝私たちはこの1週間、特に全世界で福音を述べ伝えてくださっている多くの宣教師の方々を思い、またこの日本の地にあっても私たちのため、福音を述べ伝えるためにこの地にあなたによって使わされておられたお一人お一人を心に留め、祈り合い、また共に捧げ物をあなたに、あなたの御前にお捧げし、その宣教師のお一人お一人が力強く福音を述べ伝えることができるようにと願って、この時を過ごしています。あなたはこの日本の地にかつて多くの宣教師を送ってくださいました。カトリックの宣教師の方々、そして私たちのバプテストの宣教師は1889年にこの日本の地へと来てください。その後私たちのそれぞれの地にあって、たくさんの宣教師の方々がアメリカの地より、また世界各地より送られ、今私たちはあなたを知る者とされたこと、あなたを信じる者とされたこと、またあなたによって永遠の命を与えられ、天の御国に帰るその希望を与えられていることを心から感謝いたします。まだ福音に触れたことのない多くの方々のためにと、また今あなたによって使わされようとしておられる方もおられます。どうか特に今日使わされているお一人お一人も、またあなたの前に語りかけられる言葉に応答していくことができるよう導いてください。今朝この礼拝を覚えながらも来ることができなかった病床の兄弟姉妹たちのこと、また世界中の地にあって飢餓や、また争いや、またさまざまな紛争の最中に置かれ、不安と恐れの中に置かれている方々のことを覚えて、私たちは共に礼拝を守ります。平和の日であるイエス・キリストの誕生を私たちは待ち望むアドベントを来週に控えています。どうかこの世界にも誠の平和が、イエスの御名が崇められる日が与えられますように。この祈りをここに集うお一人お一人の深い祈りに合わせて、救い主主イエス・キリストの御名により、前に Thank you.
聖歌隊による賛美、語り伝えよ神の御言葉。続きまして、全世界に出て行ってと題し、御言葉を取り継いでいただきます。
アメリカのノースカロライナ州の教会学校に通っていました。 Mission Friends という子ども向けの伝道プログラムで、毎週新しい宣教師や世界の民族などについて紹介してくれました。そこでは情報の背景を体験するために紹介された国の言葉を話してみたり制作をしたりしました。その数年間を通してある一つの記憶が思い出されます。それは伝道を体験した日のことです。ある夜、このミッションフレンズに短期間の宣教師が訪ねてくださいました。アレクサンダーさんはさまざまな国に伝道のために行ったことがありましたが、その夜は私たちにフィリピンについて紹介してくれたのでした。その詳しい内容は忘れてしまいましたが、アレクサンダーさんと教会学校の先生たちは食べ物を通して私たちの五感を刺激してくれたのでした。なんと、フィリピンの焼き鳥をご馳走してくれることによって、キリスト教会の伝道を学ばせてくれたのでした。その日、私の伝道の生涯の旅が始まったのことです。
私も子供の頃から、宣教師の生活や伝道について学び始めました。さまざまな思い出がありますが、初めて宣教師とコミュニケーションを交わしたのは6歳ぐらいの時でした。教会でバプテストのある宣教師に手紙を書きました。残念ながらその内容は忘れてしまいましたが、返事をいただいたことはよく覚えています。その宣教師のご夫婦はヨーロッパのオーストリアに住んでいて、数週間後にサルツブルグのきれいな雪山のはがきをくださいました。その頃、私の趣味ははがきを集めることでしたので、このオーストリアからのはがきが最初の外国から来たはがきとなり、感動したことによく覚えています。ただの一枚のはがきに過ぎないかもしれませんが、宣教師からはがきを送っていただいた体験が大きな感動になりました。今も両親の家でそのはがきを大切にしています。このことを思うたびにいつも温かい気持ちになります。手紙とはがきを交換し合ううちに、いろいろな質問が湧き出てきました。オーストリアの生活はどうですか？宣教師が外国に住んでいるのは辛いですか？どうしてアメリカを出ましたか？などという質問をしました。まだ幼い子供でしたが、宣教師への思いを持ち始めました。しばらくすると、そのイメージは宣教師とは神様に従いながら特別な生活や信仰を持つ人だと考えるようになりました。皆様、宣教師にどんなイメージを持っているでしょうか？
今日の聖書箇所、マタイによる福音書28章16節から20節までは、クリスチャンによく知られているところです。The Great Commission、 日本語では大宣教命令と呼ばれていますが、このあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさいという意味言葉は、私たちの子供の頃の教会学校の紙に貼られていて、何回もみんなと一緒に朗読しました。大人になってからもこの箇所は私たちの信仰の基本的な部分となっています。この聖書の箇所はイエス様が天に昇られる前の地上での最後の教えとなりました。この状況を理解する上で、昇天の前の40日間の出来事を見ていかなければならないと思います。マタイの記述では、イエス様の復活と昇天の詳しい状況があんまり多く書かれていませんが、他の3つの福音書では イエス様と弟子たちのことが詳しく載っています。復活の朝、イエス様は墓の近くにいたマグダラのマリアともう一人のマリアにおはようを挨拶をされて、他の弟子たちにも復活の出来事を伝えるように命じました。次にイエス様はエマオに向かう道を無名の二人の弟子たちと一緒に歩かれました。その弟子たちはその方がイエス様とは気づきませんでしたが、その後エマオの家の食事のテーブルでイエス様がパンを裂いて渡された時に二人の目が光り、その方がイエス様だと分かりました。二人は他の弟子たちに知らせるためにエルサレムに戻っていきました。その一週間後、イエス様は鍵がかけられた扉の中に入って弟子たちに手と脇腹をお見せになりました。前回そばにいなかったトマスにも同じことをなさいました。トマスは自分の手をイエス様の釘の跡に入れたとき、イエス様の復活を確認できたのでした。最後にティベリアス後半で両親の弟子たちと一緒に朝食を取られました。その後イエス様はペトロに、私の子羊を飼いなさいとおっしゃいました。これらの体験はバラバラに起きたものではありませんでした。一つ一つの出来事は深い意味を持っていました。昇天される前の40日間でイエス様は3年間の交渉外の教えを再確認なされたかったのです。イエス様が死なれた時、弟子たちは疑問や恐れがありました。しかし復活の後、イエス様に出会い、その3年間の教えを思い出して信仰を継続していこうと決心したのでした。イエス様は弟子たちに向けて、ご自身が昇天された後、地上の人間の姿で亡くなる時のために準備されたのでした。さて、今日の聖書の箇所であるマタイによる福音書28章16節に戻ろうと思います。マタイによると、イエス様は伝道を始められたガラダヤの山上で弟子たちに最後の教えをなさいました。弟子たちはひれ伏しました。イエス様は命令を下され、すべての人々を私の弟子にしなさい、彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさいとおっしゃいました。この命令により、イエス様は弟子たちに宣教活動を促したのでした。弟子たちはイエス様の教えを実践しました。このようにしてすべての人々に教えを広め、三位一体の創造主とキリストと聖霊を通してバプティズムを授け、弟子たちを救う伝道活動が始まりました。2000年後の現在、クリスチャンは同じ命令に基づいて伝道しています。
弟子たちを派遣する大宣教命令を読めば、宣教師の働きをイメージできるでしょうか。特に全ての民を私の弟子にしなさいということは、遠くまで出ていく伝統的な宣教師のような伝道を考えやすいかもしれません。聖書の中ではパウロの伝道とかペトロの伝道などをよく学びます。聖書にパウロの伝道療法という地図が入っているように、私たちは訪れた場所や教会に宛てた手紙に書いてある内容を勉強します。聖書を読むと、イエス様が弟子たちを救わし、聖霊の導きを通してその弟子たちの信仰により、キリスト教が広がり始めたことが理解できます。では、 伝道とはパウロやペトロなどだけによるものでしょうか。最近私は復習のためにシンガポールで勉強したキリスト教会の歴史の本をもう一度読んでいます。今回ある部分を読んで宣教師のことを改めて考えさせられました。記者によるとある人が伝道旅行をしたところ数知れない無名の壇上のクリスチャンが仕事や証明を受けてさまざまなところまで福音を伝えたのでキリスト教が広められたことが分かったそうです。つまりよく知られている宣教師だけでなく無名な教会員もみんな一緒に宣教師のように教会の伝道に励みながらイエス様の教えが伝えられたのでした。現在も同じでしょうか。イエス様の教えを守るということは宣教師という役割を持っている人だけでもなくまた一つの教会だけでもなくみんな一緒に伝道の役割を担うようになることでしょう。一人一人がイエス様の御言葉を携えてそれぞれの分野や賜物に応じて神様の愛を述べ伝えることでしょう。それぞれ人によって違いますがお互いに支え合いながらイエス様の弟子として私たちが世界に出ていて弟子作りをしていきましょう。私たちは5年前に正式に宣教師になり伝道が自分たちの仕事になりました。その時私たちは CBF すなわちコーポレーティブ・バプティスト・フェロシップというアメリカでのバプティストネットワークの宣教師として認定されました。実は CBF の団体の中に宣教師ではなくフィールド・パーソナル、つまりあるところで伝道の活動をしている人という意味で呼ばれる人がいます。英語でもフィールド・パーソナルはちょっと曖昧な言葉ですが多様性や柔軟性を持つための役職名です。世界中での CBF フィールドパーソナルはさまざまな場所で多様な伝道をしています。しかしまちまちな活動でも最近みんなでどうやって自分のしている活動を伝えていくかということを考えました。お互いの共通点を認め合った上で CBF のネットワークの中での伝道活動または大宣教命令の表し方について次の3つの点が日本に住んでいる経験からも見えてきます。
一つ目は愛する共同体を育っていることです。私たちが前に奉仕していた金沢市の働きでこういうことを見たことがあります。私たちは2013年に日本バプテスト連盟の金沢キリスト教会に招かれました。私たちの使命は英語の礼拝と教会学校で教えることでした。宣教師として当然の働きでしたがそれ以外の一つの点に注目しました。それは日本人も外国人も友達作りをすることでした。このことは仲間を作るための大切な働きです。金沢教会では KIBC という金沢インターナショナルバプテスト教会の英語の活動の責任者になりました。その働きで金沢市の人々の精神部分だけでなくイエス様が教えてくださったように人々の全ての喜びや困難に重点を置いた活動をしました。活動の中では私たちの部屋で食事をしたり公園で遊んだりコストコで買い物をしたりして深い人間関係を作りました。 その貴重な体験を通して、私たちは仲間の生活についても教えられ、一緒に祈り合うこともありました。さらに、この輪を広げ、教会の外国人や日本人にも同じように働きかけてみました。職場の同僚や家族の方々、学校の同級生に声をかけ、教会の中や外で集まる機会に招待しました。クリスチャンや教会に関係がなかった人々も歓迎されたので、KIBC と日本語の金沢教会の活動にも参加してくれました。お互いの信頼関係は愛する共同体を育てる基本になります。私たちが聞き手を信頼すれば、相手は私たちの行動と言葉で、イエス様の御言葉を明るく受け止めてくれます。
二つ目は、イエス・キリストの証人となることです。これは自分の言葉や行動が、イエス様の言葉と行動により近くなるということです。福音書を読むと、そのことがよくわかります。イエス様は、病気を治したり、悩みを聞いたり、神様のことについて教えたりなさいました。物質的、精神的、信仰的な問答のある人々を救われました。ですから、クリストに従っている人々は出ていて、イエス様のように他の人々に関心を持つべきでしょう。金沢キリスト教会にも、時笑いバプテスト教会にも、恵みという名前の幼稚園がありますね。両方の恵み幼稚園は、その働きを通して、イエス・キリストの証人となることができます。子供たちと家族に対しては、さまざまな方法で、神様の愛を表せます。例えば、金沢でのお母さんのための英語クラスでは、お母さんたちの経験をよく聞かせてくれました。どんな内容だったと思いますか？先生たちが子供に優しく教えてくれます。キリスト教の価値観を学んでいるので、うちでも娘が食事の前にお祈りしたいと言います。このような温かい雰囲気はちょっと珍しいと思います。など、こういう話を聞くたびに何度も感動を覚えました。時払いの恵み幼稚園でも同じでしょう。幼稚園の先生方は子供たちに優しく教えてくれます。また、英語を通していろいろな感情を学びます。去年、恵み幼稚園で奉仕された CBF のスチューデントダート号のアメリカの青年のルカさんは、大切な感情という絵を描いてくれましたが、幼稚園を通して家族と関わることができました。このことも、イエス・キリストの証人となる一つの例でしょう。
立命の伝道の方法は、品格をもたらす開発と発展を模索することです。この伝道で、すべての人々とすべての場所で、神の与えた賜物を求め、主張し、喜び、祝うために、個人や共同体の力を圧迫する勢力の変革を求めていきます。日本バプテスト連盟では、このような伝道が見られます。特にアフリカのルワンダの紛争における和解のために活動している佐々木先生の働きを思い出します。先週、この教会にいらっしゃいました佐々木先生によると、1994年4月から3ヶ月にわたり、多数派物の急進勢力が少数派である土の殲滅を通して実施したジノサイド、すなわち集団殺害が起きました。 佐々木先生は学生たちを巻き込んでの草の根の和解と共生プログラムの発展と進化のために働いておられています。佐々木先生と学生たちの協力のおかげでルワンダの未来は平和の希望があります。これと同じように私たちと CBF の関係者は日本バプテスト連盟の平和を作る努力と男女平等の在り方を尊敬しています。日本ではクリスチャンの人数が少なくても日本の社会で大切な声を上げています。近年世界中で国家主義がだんだん強くなってきているために平和に向けての発展を模索することが必要になりました。またこの教会と他の連盟の教会の男女平等に対する立場も次の時代のために基本的なこととなります。数年前から男性と女性のリーダーシップのおかげで教会が育てられています。さらに去年の日本バプテスト連盟指摘総会でかつての女性の牧師に対する差別行為に向けての謝罪に私は感動しました。これらも連盟が積極的な働きをしてさらに発展してほしいと思います。
それでは私たちはどのように奉仕していたらよいでしょうか。愛する共同体を育てたりイエス・クリストの証人となったり、変革をもたらす開発と発展を模索したりするとともに、イエス様の御言葉のように世界に出ていて、人々をクリストの弟子にするために働いていこうではありませんか。日本バプテスト連盟の世界祈祷習慣を覚えて、クリスマス前のロティムーン献金を大切にし、日本から救わされた宣教師のために祈り、世界中での神様の働きに感謝を捧げていきます。さらに、私たちが弟子として神様からの証明を受けていることに感謝します。そして、すべての弟子たちが世界に、国内に、町に、近所に出ていて、クリストの愛を表すために、それぞれの賜物によって証明してくださることに感謝します。しかし、みんなで一緒に協力しながら、できる伝道の働きにも参加しませんか？みんな一緒に伝道すれば、お互いに支え合い、学び合います。私たちクリスチャンは皆、宣教師であると言えるでしょう。
皆さん、私たち一人一人はイエス様に救われた弟子です。聖書の御言葉と自分の信仰告白に基づいて、大宣教命令に従う機会が与えられています。私たちは、博愛精神を持って、こんなにある人々の手足となります。特には、私たちはイエス様の御言葉に従うとき、不安な体験をするかもしれません。文化の違いや考え方の違う人々と交わり、道の国に救わされることもあるでしょう。お互いの違いを認め合って、相手も神様によって創造され愛されている神の子であることを忘れてはなりません。また今日のマタイによる福音書28章20節では、私たちは困難にあっても孤独ではないということ、それはイエス様が世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとおっしゃっているからです。嬉しい時も辛い時もいつでもイエス様は聖霊として弟子たちと共におられます。私たちは恐れず地球の発展までキリストの愛を伝えるように求められています。皆さん、今日から自分の賜物を通して御言葉に従って 神様の愛と聖霊の守る世の中で、どこに救わされても御言葉を広め、弟子たちを救っていきましょう。
お祈りします。Gracious God, today we give you thanks for the many ways you have called us to go into the world and be your presence to others. You have called some of us to go far. You have called some of us to stay close by. You have called each of us in different ways to serve as you have gifted us. Now we are all called to go. Continue to guide and lead each of us to answer your call. And may we use our gifts together as one body to go into the world and make disciples. In Christ's name we pray. Amen.
うち宣教師の際を通して語ってくださった主の御言葉に心から感謝いたします。こうしてお二人が一つのメッセージを語ってくださることも、また大きな主の恵みであることも、また本当に男性女性を問わず主が一人一人を招かれて、その招かれた招きに応えて恐れずに主の私たちもまた主に応答して参りたいと願っています。賛美歌の260番御言葉を持て礼の日を、この賛美を共に歌いながら、お一人お一人の決意を私の前に表してまいりましょう。皆さんの中で、私もイエスキリストを信じて、イエスキリストに従う歩みをしていく準備をしたい、バプテスマを受ける、主が必要とされるところに出ていく宣教師や、また牧師としての